朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。火曜日は私八幡純のスポーツプレゼンス、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。プロ野球も開幕して1ヶ月ですね、うん、ビッグボス率いるファイターズ、開幕直後こそ連敗スタートでしたが、直近週間は2勝4敗、その前の週を見ると3勝1敗と、まあ、徐々に形になってきたかなというところです。
はい、
ビッグボスが名将と言われるにはこれからだと思うんですが、うん、プロ野球界にはこれまで名将と呼ばれた監督もたくさんいました。まずは優勝回数11回の元南海現福岡ソフトバンクホークス監督の鶴岡和人さんという方、
はい、
この方ですね、うん、第二次世界大戦中は陸軍知覧航空隊機関砲中隊長というですね役職に就いておりまして、
はい、
200名の部下を率いた経験で得た指揮官哲学っていうのを活かしまして、南海ホークスの黄金期作ったんですね、
うん、
ちなみに監督在任23年で2994試合中1773勝、これ歴代1位の成績です。
すごい。
そして昭和40年代に巨人を9年連続の日本一に導いた通算優勝回数11回の川上哲治さんも名将でした、
うん、
川上さんは1960年オフに巨人の監督に就任すると、今ではですね、当たり前のサインプレー、それから守備のカバーですね、
うん、
これを日本プロ野球で初めて導入するなどですね、革命的な戦術を取る監督で、
うん、
選手のプレー一つ一つに状況別の意味合いなどを踏まえながら細かい点数をつけてチーム運営していく独自の管理野球を構築したという革新的な名将でした。でこの川上イズムは当時のキャッチャーだった森正明さんに引き継がれるんですけど、
うん、
その森さんから聞いた話をもとに独自の理論を確立した野村克也さんにも引き継がれまして、
うん、
彼らのもとで現役生活を送った選手たちは今監督になっていましてね、12球団でビッグボスを含めて、パリーグでは楽天の石井監督、
うん、
西武辻監督、
うん、
セリーグではヤクルト高津監督、阪神矢野監督も彼らの弟子と言われるということで、日本球界に引き継がれているんですね。勝利数とか通算の優勝回数、この2人には及ばないんですが、2リーグ分裂後初めて3球団を優勝に導いた名将がいらっしゃいます。それが昨日4月25日、ご存命であれば102歳のお誕生日だった西本幸男さんという方です。
はい、
まずは西本さんのプロフィールからご紹介しますね、
うん、
西本幸男さんは1920年4月25日和歌山県和歌山市生まれ。お父様は日本勧業銀行、今のみずほ銀行の前身の一つなんですが、その和歌山支店長ということで、
すごい、
当時としては珍しく裕福な家庭に育ちます、
うん、
1933年には野球の名門旧制和歌山中学へ進学しますが、当時はですね、うん、野球部に入れば勉学を諦める覚悟が必要だったと。
野球一本でっていう、ね、
そうです、はあ、支店長の息子でございましょ。
ああ、
やっぱり諦めるわけにはいかんすよ。
そうですよね。
で入部を諦めて、
はあ、
で3年生の時にはラグビー部に所属されていたそうなんですね、
うん、
ただ名門校の和歌山中学ですから、野球センス抜群の西本さん、
うん、
野球部の勧誘を受けます。
お
で旧制中学4年生の1936年秋、5年生が7人も引退して5人だけになったことがきっかけで、ようやく野球部に入部して二塁手と一塁手を務めて、時にはリリーフ投手としてマウンドにも立つという活躍をしたそうです。卒業後は旧制の立教大学へ進学しますが、当時の野球部には監督いなかったんですって。で後にその西本さんが実質的な監督役を務めることになるということになります、
うん、
ただ、状況は第二次世界大戦、戦況厳しくなってきまして、文部省の命令でリーグ戦が中止となった1943年秋に学徒出陣に応召します。で、戦争中旧日本軍では陸軍中尉にまで昇進して、温情に満ちた、隊長として部下に尊敬されていたという、そんな存在だったそうです。で終戦後、大分県の建設会社星野組野球部に移籍すると、1949年第20回都市対抗野球大会で優勝。で当時はですね、プロ野球参入を目指していた毎日新聞社が作った毎日オリオンズ という球団に入団します。今これロッテの前身球団ということなんですね。しかしこの時すでにですね、西本さん30歳で、まあ、選手としてはピークを過ぎていたために、1954年からのコーチ兼任を経て55年選手としては実働6年で引退ということになりました。その後毎日後の大米というチームにコーチとして残りまして、1960年には先ほど出てきた鶴岡さんの勧めもあって大米オーナーが西本さんを監督に指名します。すると就任1年目でチームをですねリーグ優勝に導くんですね。
すごい、1年目で。
そうなんですよ。ただその年の日本シリーズの戦術でオーナーと対立してわずか1年で監督を辞任となってしまいます。
勝ったのに。
次に監督要請があったのは1962年の現在のオリックスの前身阪急ブレーブス、一軍コーチを経て監督に昇格します。でね、阪急ってその頃弱小球団だったので弱かったんですよ、
はい、
ただ1年目のキャンプであのキャッチボールの指導から、まあ、基礎の基礎ですよね、もう厳しく叩き上げまして、うん、5年後の1967年にはなんと初優勝を飾ります。
おお、すごい。
さらにそこから1973年までのなんと7年間で5回のリーグ優勝、まさに上昇球団へと育て上げるんですね、
うん、
ただこの頃巨人が V9 時代ですから、うん、日本シリーズ5度いずれもやっぱり先ほど出てきた川上哲治さん率いるジャイアンツに敗れているということなんです、うん、そして3度目の監督就任は1974年、今度も同じパリーグの今度は近鉄バファローズの監督を務めることが発表されます、
うん、
この近鉄も弱かったんです、
はい、
でチームを一から鍛え上げて1979年には球団初のリーグ優勝を果たすんですね。
うーん、
そしてこの年の日本シリーズでは初めて日本一に王手をかけることができたんです。
お、
3勝3敗で迎えた第7戦は地元大阪での試合、相手広島東洋カープファンが球場の一角に数十人ほど、その他は近鉄ファンでびっしり埋まったスタンド、つまりホームの大声援の中で行われた試合こそですね、作家の山際淳二さんが寄稿した江夏の21球というね、
はい、
現場だったんです。ちょっとご紹介します、なぜ語り継がれるか、
はい、
日本シリーズ第7戦のこの日は7回表終了時点で3対4、1点差で広島リードです。勝てば球団史上初の日本一の広島小葉監督は万全を期して絶対的なリリーフエースだった江夏豊さんを7回裏から登板させます。そして迎えた9回裏、近鉄の攻撃は先頭6番羽田選手ヒットで出塁します、
うん、
西本さんはダイソー記録を持つ藤瀬さんをダイソーに送るんです。でその藤瀬さん7番アーノルド選手の打席で盗塁します、
うん、
でここでセカンド送球をショート高橋芳彦さんが捕球できずにボールはセンターへ転がります。藤瀬さん一気にサードへ進んでノーアウト3塁、結局打席アーノルドさんは歩かされて、でダイソーに吹石和恵さん、女優のね、
はい、
のお父様の吹石、徳次さん、
はい、
起用されるんです。その吹石さんも盗塁成功してノーアウト2、3塁だ、ヒット1本打てばさよなら逆転という場面ですよ。でこの後のこの後の打席の8番広野さんは満塁策でフォアボールを与えられて、うん、1点差でノーアウト満塁という場面、大ピンチに陥るんです、
はい、
ここで代打に送られたのはシーズン打率3割2分の佐々木恭介さんという方、
うん、
3球目を思いっきりカーンと引っ張って、
はい、
打球は三塁手広島カープの三村さん捕球できなかったんです。ただこれねわずかにそれてファールだったんです。その後2ストライクから内角のカーブを強振、しかしバットが空を切り空振り三振ワンアウト。1番に戻って次は石渡さんという方が打席に入ります、
はい、
ここで西本監督が動きます、うん、ワンストライクからの2球目塁上のランナー満塁ですから、うんうん、3人すべてスタートさせます、
はい、
石渡さんバントの構えをします、
うん、
スクイズです、
はい、
ただ投げた江夏さんとっさの判断で大きくボールを外してバントが空振り、飛び出していたサードランナー藤瀬さんタッチアウト。そして2ストライクからインコースのカーブ、石渡さんもスイング、ただバットには当たらず空振りでゲームセット。絶体絶命ノーアウト満塁を抑えて広島の日本一が決定。これが江夏の21球というものだったんですね。
すごい。
翌年80年も西本さん近鉄リーグ優勝させるんですが、また日本シリーズで敗れて結局この翌年に監督優待されます。 8回リーグ優勝3球団にわたって成し遂げながらついに日本一にはなれなかったことから悲運の名将と呼ばれたのがこの西本さんだったんです。ただ西本さんそう言われることは否定的だったんです。もし私が本当に悲運なら戦争で死んでるし復員してからも野球に再会できたり3チームで素晴らしい選手に巡り合えて8回も日本シリーズに出場できないよ。悲運の名将なんておこがましい、あえて言うなら幸運な凡将ですかねというふうに語っていたそうです。後に、日本一に3球団、優勝の末、導くのは星野仙一さんが2013年あの田中将大投手を擁する楽天で日本一になって、はい、見事2人目ということになりました。お二人とももう亡くなられていますけど今お二人は天国で名将についてどういう会話をしているんでしょうか。ちょっと聞いてみたいと思いますね。以上朝耳アラカルト八幡のスポーツプレゼンス、今週は悲運の名将西本幸男物語でした。